にポイントみたいな手紙一章の12節から24節新約聖書の2017番をお持ちの方は355ページ、3版の方は345ページ、2版の方は315ページです。修道に副題があります。互いに受け入れ合い、許し合い、愛し合いましょう。日本の聖書にはありませんけれども、英語にはこのタイトルが付けられている歌詞です。失礼しました。デールさんが付けてください。
メッセージの曲だ。
では、コリントみたいの手紙第2、1章の12節から24節。私たちが誇りとすること、私たちの両親が証ししていることは、私たちがこの世において、特にあなた方に対して、神から来る純真さと誠実さをもって、肉的な知恵によらず、神の恵みによって行動してきたということです。私たちはあなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。あなた方は私についてすでにある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであることを完全に理解してくれるものと期待しています。この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか。それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははい、はいは同時にいいえ、いいえになるのでしょうか。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は、はいであると同時に、いいえであるというようなものではありません。私たち、すなわち私とシルワノとテモテが、あなた方の間で述べ伝えた神の子、キリストイエスは、はいと同時に、いいえであるような方ではありません。この方においては、はいだけがあるのです。神の約束はことごとく、この方において、はいとなりました。それで私たちは、この方によって、アーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因をし、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。本日はこの箇所より、避難されるときにと題して、デール宣教師にお説教を取り付いていただきます。
ただいま、アウトライン配っているところですが、どうぞご参照ください。またおはようございます。 多分これは昔以外は先生の前で初めてメッセージするんですね。ですから、怖くなくてもいいんじゃないでしょうかね。お祈りいたします。私の口は汚れているけど、どうか主よ、これを清めてご栄光のために用いてください。アーメン。避難を受けるときにどうしますか？多分避難されたときに2つのあんまり良くない反応があるかもしれません。一つは言い訳をすることで自分を弁護するとともに相手をつけてやろうという気持ちがあるかもわからない。復讐したい気持ちが出てくるかもしれない。あと正反対のことも何も言わず見えない心の中で相手への反感を燃えやし続けることです。謎のような笑顔の後ろに隠すんですね。ですから愛がなければ自分を私が正しい、あんたは悪いということ、あるいは何も言わないということも良くないと思います。使徒パウロが非難される時の反応をご一緒に見ていただきたいと思います。その前にその背景のことを少し見てみましょう。パウロはコリント教会の一部の人々から計画を変更して約束を全く保護したと厳しく非難されました。パウロは2度のコリントにある教会訪問の計画を立てていました。15節を読みします。この確信をもって私はまずあなた方のところを訪れてあなた方が恵みを2度得られるようにと計画しました。一度はマケドニアに行くつもりであり、もう一度はマケドニアからの帰りにです。その時、コリント教会の献金をマケドニアの諸教会の献金に加えて、パウロはそのままエルサレムに行くつもりでいたのです。ところが、パウロはこの計画を破棄しなければならなくなりました。パウロの優しい心が、あなた方を悲しませる訪問を繰り返すのに忍びなかったのです。1章の23節から2章の1節を読みします。前のページにあると思いますが。1章の23節からお読みします。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから、そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。コリント教会いろんな問題ができていました。パウロがそれをコリント教会し始めたんですね。そこで働いて開拓伝道したんです。18ヶ月間、1年半ぐらいで。そしてパウロが出ていた時にいろんな問題ができていましたが、また罪も犯してしまったこともあったんですが、パウロが第一コリントを書いて送りました。そしてその後でまた、罪も出てきましたから、パウロがまた、ちょっとこの、悲しませる訪問したみたいです。その後にもまた問題があって、また手紙を書いて厳しい手紙を書きました。その手紙は私たちの手元にないんです。これは第二コリントじゃないですが、この間に手紙があったと思いますが、パウロはコリント教会に計画の変更を知らせました。しかしそのことに反対派が 黙っていませんでした。彼らはパウロを肉的な知恵、人説によっている。神の御言葉を軽んじている。自分の好きなような計画を立てているだけであると非難されました。彼らはこう言っていたかもしれません。パウロがあることを言ったり書いたりしても、それは別のことを意味しているのだ。パウロの灰は家であり、パウロの家は灰である。まあ、パウロがこのような非難に対してどのような態度や行動をしていたかを見てみましょう。非難されている私たちのために役立つことがいくつか出てくるかもわかりませんが、まあ、パウロはまず神様の御前でひれ伏して行動しました。そして人の前で弁護しました、まあ、その順番が読んでではないかと思いますが、私たちもパウロのように非難された時、神様の御前にひれ伏して行動すればいいのではないでしょうか。黙って心と良心を探り、自分に尋ねること。12節を読みします。私たちが誇りとすること、私たちの良心が証ししていることは、私たちがこの世において、特にあなた方に対して神から来る純真さと誠実さを持って、肉的な知恵によらず神の恵みによって行動してきたということです。まあ、パウロが自分勝手に計画を変更していたでしょうか、あるいは神の御心に従って計画を変更していたでしょうか。パウロがこのようなことを神様の御前で心と良心を探り、自分に尋ねました。まあ、計画の変更を余儀なくされる必要しばしばあるんですね。事情が変わります。他の人と相談する時間がない時もあるでしょう。まあ、その時責任を取って行動するかもしれません。しかし非難されると、その行動は神のご計画の中であるかどうか良心を探るといいでしょう。良心というのは私たちの霊とともに知る内的機能ですし、私たちが正しいことをするときには是認し、悪いことをするときには告発する働きをします。良心は神の律法ではありませんが、神の道を明かししています。良心は光が入ってくる窓なのです。もし窓が汚れているなら、光がどんどん暗くなるじゃないですか。暗くなると、この歩むべき道があんまりよく見えなくなるんですね。まあ、これは神様の愛から私たちは離れているせいか、あるいは私たちその窓を、その汚れを吹き消すことはしたくないせいか。まあ、パウロと同じように私たちも非難されるときに良心を探り、自分に尋ねる方がいいのです。神様の御前で。私たちは人間的な知恵によって行動しているか、あるいは神の恵みと愛によって行動しているかと確かめている必要があるかもしれません。そして必要であれば悔い改める必要もあるかもわかりませんが、私たちは非難されるとき、まず神様の前に行かなければならないと思います。必ずどんな非難を受けても、というのは全ての非難は正しい非難ではないし、全ての非難は正しくない非難でもないと思います。私に当てはめる非難もあるでしょう。ですからそれはあるかどうか神様の前に行くことはいいと思いますが、でもこれはやっぱり非常に強調したいことだと思いますが、一番基本的な関係は人間と人間の間の関係ではありません。どうぞこれをご覧ください。これは私と神様の関係だと思います。これは一番根本的な関係です。ですからまず神様の御前に行かなければなりません。そしてこの神様の前に行くとしたら、 安全にひれ伏していくこともできます。というのは、神様は私たちを無条件で愛してくださっているからです。イエス・キリストを通して。ですから私たちは自由に、いや悪かったかどうか試したい、神様の前に行くことはすぐ簡単にできるんです。私たちは愛されているものだからです。そして神様からのその純真さとその誠実さを認めて感謝することもあると思いますが、それも12節にできます。私たちが誇りとすること、私たちの良心が証ししていることは、私たちがこの世において、特にあなた方に対して、神から来る純真さと誠実さを持って、肉的な知恵によらず、神の恵みによって行動してきたということです。私たちはこの先どうすればよいのか、その道がわからないとき、神様の御前に行って、知恵をください、導きを与えてくださいと、祈ることができます。そして神様は必ずそれを応答して私たちに示してくださいます。まあその時私たちも感謝を捧げることしかできない。まあ、ヤコブの手紙の一章の5、6節を読みします。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、とがめることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし、少しでも疑わずに信じて求めなさい。神様の恵みを通して神様は私たち一人一人に知恵を与えてくださるんです。と同時に、その知恵だけじゃなくて、その安心も与えてくださるんです。つまり、神様からの純真さと誠実さも与えてくださるんです。出てくると思います。私たちはそういうものを経験すると、私たちの行動は正しいのではないかと安心して前に引き続き進むことができると思います。でも、純真さとか誠実さがないというふうに判断すれば、いや、ごめんなさい、神様。また、他の人にもごめんなさいと言えると思います。もし、その純真さが感じるなら、私たちはその非難をすぐ捨ててしまってもいいんです。あまり思い出さなくてもいいです。神様は私たちの良心も、もう確認して、私もその純真さとか、またその、誠実さ感じてますから、非難された時にはその非難を捨ててしまってもいいです。でも相手にも、実は私はこういう、まあ、相手の、あなたの言葉を聞きました。ありがとうございます。そして私はこのことについて神様と話しています。それだけで言ってもいいと思います。あんたが悪い、私はそういうことはしなかったということじゃなくて、いや、ありがとうございます。私は神様と話しています。と言ってもいいのではないかと思います。私たちは覚えなければならないことは、私たちの葛藤は人間に対する葛藤だけではなくて、サタンとサタンの悪霊に対するものです。エペソ書の6章の12節には、私たちの葛藤は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上でいる諸々の悪霊に対するもの。そして1-4、神様が私たちも相手も無条件で受け入れてくださったことの事実さを思い出すこともあると思います。21節、22節を読みします。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私たちに勝因を押しという言葉は、 その契約の履行を保証する意味の商業用語なのです。死ぬ者の宣伝の通りのもので、約束通りのサービスが受けられることをその売り主が買い主に保証することでした。聖霊は神が信頼できる方で、その約束したすべてのことを履行してくださるということの神の保証です。安心していくこともできるようになるんです。私たちは御霊は証言を私たちに押して、私たちをキリストに属し、神に受け入れられているものとしてくださいます。これは聖霊の働きです。ですから神様の御前に比例して、神様の聖霊を通して、まあ、その慰めも感じることもあると思います。また力を受け取ることもできると思います。21節には、私たちに油を注がれた方は神ですと書いてありますが、旧約聖書によると、神から油を注がれたのは預言者と祭司と王だけでした。預言者と祭司と王だけでした。しかし、すべてのクリスチャンは聖霊によって油を注がれています。どんなに素晴らしい特権でしょうか。ですから私たちは、預言者として、イエス・キリスト、神様の御言葉、またその言葉を、聖書の言葉も、話し合うこともできます。伝えることもできます。また、祭司として私たちは、他の人のために取りなしの祈りをすることもできるんです。私たちのうちに住んでくださる聖霊のおかげで、愛と忍耐を持って、信仰と勇気を持って、誤解に愛によって立ち向かうことができるのです。そして2番は、神様の前だけじゃなくて、その後で人の前で弁護する必要もあると思います。これもやっぱり人と人の間です。もう私たちはよく逆のことをします。先にその人の前に立って、いや、正しくない。あるいは私はこういうものだとか。なぜ神様の前に行かなければならないんですが、でもやっぱり人に対して弁護する必要もあるのではないかと思います。説明しなければならない時もあると思います。まあ、それも12節、まだ23節にあるんですが、23節をお読みします。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びしています。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方の思いやりからです。パウロが説明しました。まあ、説明しないと、その人間関係は悪くなる一方、になるんです。クリスチャンが誤解し合うと、傷はどんどん深くなるんです。できれば人間関係が悪くならないうちに説明しなければならないし、問題を解決するために一生懸命努力しなければならないんじゃないかとパウロは思ったらしいです。まあ、この歌詞に対して、その仲介書にはこのように書いてあります。残念ながら時には解決がすぐにできなかったり、その方法が見つからなかったりする場合もあります。そしてまだ神の民の間における誤解は、一つの誤解が別の誤解との扉が開かれてしまいます。しかし、たとえ問題解決が不可能だとその時思ったとしても、早いうちにできるだけの努力を問題解決に向けてしなければなりません。そして説明しないと神様も非難されるようになるでしょう。18節から22節、神の真実に欠けて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は、はいであると同時にいえであるというようなものではありません。私たち、すなわち私とシロアノとテモテが あなた方の間で述べ伝えた神の子、キリストイエスは、はいと同時に、いえであるような方ではありません。この方においては、はいだけがあるのです。神の約束はことごとく、この方において、はいとなりました。それで私たちは、この方によって、アーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちのに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝利を押し、保証として御霊を私たちのうち心に与えてくださいました。ですから人の前で弁護しないと、あの時々あのその神様のその栄光を期することはできなくなるんです。まあ、神は人間と同じように、その灰は家、その家は灰だと。そういうことも出てくる可能性もあると思いますが、神様は私たちを通して素晴らしい光を照らしてくださるんです。ですから私たちはそれを拒んで、これはあんまり人の前で行きたくない。というと、神様は私たちを通して素晴らしい光、また導きを与えることができなくなるんじゃないかと思いますが、まあ、神様はできないことはないですけれども、まあ、そういう実際的にそういうことになる可能性もあると思いますが。そして2番、誰にも分かるように説明しなければならないです。まあ、これは13節と14節に出てくると思いますが、説明しないといけないんですね。そして分かりやすく説明することです。ただ、すべての細かいことは説明しなくてよいでしょう。時々、その誤解が起こるときは、大きな問題になるのは小さなこと。どんどん大きくなって、これは問題になるんですけども、でも大したことじゃないんです。もっと一番大きな問題は、もっと根本的な問題、隠れているんです。ですからその小さなこと、あんたがこういうふうに、いや、私がこういうふうに言ったんです。いや、そうじゃないですね。じゃなくて、そのもっと聞いて、その後ろにあるもっと深い問題は何なのか、それも少しずつ神様の光に照らして持っていくといいのではないかと思います。大体の輪郭は説明した方が良いと思いますが、でも説明の目的も大切だと思います。目的は私は正しいということも目的じゃないんです。目的はお互いにもっと深い交わりを持つ。もっとお互いにもっと深く知り合うため。の目的が大切だと思います。ですから私は正しい、あなたが悪いということじゃなくて、もっとお互いに知り合うために、妻がみんなアメリカ人ですから、アメリカのテレビを見ているんですし、また少し何ヶ月前だったと思いますが、そのジェームズ・コーミーという人物が出てきましたけれども、人物と言いますか、その元 FBI のディレクター、その長官だったんですね、コーミーさん。そしてコーミーさんも本を出版して、まあ、書いたんですが、Higher Loyalty、より高い忠誠心という人でしょうね、Higher Loyalty。私はその本を読みました。非常によく書いてある本です。そして私がインパクトしたのは、このコーミーさんはその FBI、そのディレクター、一番高い人ですね。そしてオバマ大統領と会ったことはないです。まあ個人的に。そしてオバマ大統領からぜひホワイトハウスの方に来なさいという命令を受けたんですが、このコーミーさんがちょっと恐れながらそのホワイトハウスに入ってきたって。いや、多分オバマ大統領はこのことについて話したいでしょう。そして私と正反対の意見を持っているから、いろんな不安を覚えながら、オバマさんの部屋に入ってきていて、そして不審のように、オバマさんはどうぞおかけください。高い地位じゃなくて同じレベル の椅子に一緒に座って、まあ、この問題について、あなた様の、あなたのご理解、ぜひ説明してくださいと。そういうふうに、オバマさんがお願いしたみたいです。そしてコーミーさんは 十分に話した時に、話した後で、オバマさんがその話のポイントをピックアップして自分の意見を述べ伝えて、そしてそれを繰り返してやったんです。ですからまあ1時間ぐらいに話し合ったみたいですけれども、小見さんの反応によると、いやこれは非常に良かったです。私たちの意見は完全に180度に変わったということじゃなくて、ただしご理解が深くなった。というのは、オバマさんは私のことは本当に聞いてくれたんです。そして私もオバマさんの立場をもっと理解するようになったと。でも最近私たちはそういうことしないですね。自分の意見を伝えたい、伝えたい、伝えたい。あまり聞きたくないんですから、こういうふうにビーと。通じないです。ビー。ですからお互いにもっと深く知り合うために説明した方がいいと思いますが、そして神様をもっと深く知り、賛美するためなのです。それも21節から22節に出てくると思いますが、神様のもとに深く知ること、また賛美することができると思います。お互いに理解することができる、できることがあるとしたら。まあ、ちょっと実は話したいと思います。自分の経験から話したいと思いますが、30年前だったでしょうか、私と妻、まあ、それは彼の前のモードという妻でしたが、開拓伝道しました。そして、まあ、だいぶ前の大沢先生ご夫妻と同じように、住むところと教会は同じ家にあったんです。そして今と台所は、まあ、共通のところですね。ですから 私たちも小さい頃 もう、その時は2人だったと思いますが、まあ、あちこちに走ったりとか、まあ、礼拝のためにその椅子、長い椅子とか全部この後ろの方に置いておいて片付けてもう準備してたんですが、ちょっとある教会のメンバー、まあ、女性だったんですが、今娘さんいましたからその話もしてもいいだろういいと思いますが、ちょっとその態度を通して何か人間的な問題が、私たちの関係があんまり良くないんじゃないかと私たちは思ったんです。そして声をかけて、何か問題ですかとか、まあ何かがあったんですか、いえ問題はありません、ありませんとか、そういうふうに答えてしまって、しかし私たちは彼女の非難も何ノンバーブルのように、まあ、ノンバーブルコミュニケーションはその身振りなどの言葉に使わないコミュニケーションですね。そのノンバーブルのようにも感じたから、一応まあ、隣町に住んだから一応出かけて訪問していたんです。どうしてこのところに来た？いや実はちょっと話になる、いやあんな話したくない。そして聖書を開いても、あたりにも書いてあるんですが、まあ、タイによる福音書の5章の23節から24節。開いて一緒に読みました。祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟、または姉妹が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物をそこに祭壇の前に置き、行って、まず、あなたの兄弟、姉妹と仲直りをしなさい。それから戻って、その捧げ物を捧げなさいと。実は先生、あなたは悪いんです。私を憎んでいます。もう少し説明してくださいませんか。だって、ある日曜日、その台所のテーブルの下に雑巾、奥さんが忘れたんです。取りなさいと私は言ったんです。そして次の日曜日、先生あなたは私と挨拶しなかった。毎日神様があなたを許してくださるように祈ってます。びっくりしました。それはいつ起こったことですか？6ヶ月前でした。
どうして直後私たちと話せなかったのでしょう。6ヶ月間あなたがこの重荷を持ってたんです。私たちと少し話し合ったらよかったのに。神様との関係、人間との関係がつながりがあるんです。そして結びつきあるものは愛なのです。私たちは実は神様と話すほど人と人の感覚は短くなるじゃないですか。こういうふうにして同じようにしてこの神様と話したときにもうこの人とこの人にもう話しやすくなる。つながりがあるんです。私たち人間は個人的に住んでいる神様と関係なくて、また神様は私たちを、私は知らない知らない、あまり関係がないということではなくて、神様の愛の中に、三位一体の愛、私たちを感じています。もうもらっているんですし、その愛を通して愛しなければならないということ。まあ、アウトラインに3つのことが書いてありますが、面白いですね。神様がしてくださったように、神様が してくださったゆえにこうしなさい。互いに受け入れ合いましょう。ローマ書の15章の7節、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。でもこれは3番目だと思います。その前に互いに許し合う必要があると思います。互いに許し合いましょうと。エペソ書の4章の32節、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったからです。神様は私たちを完全に許してくださったから、互いに許し合うことができます。2番目。でも第1番目は、その前に互いに愛し合いましょう。ヨハネによる福音書の13章34節。私、イエスはあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。愛したように、犠牲を払って全てを捧げて、神様が私たちイエス・キリストを通して愛してくださった、そのようにお互いに愛し合わなければならないと。できない。でも神様はその愛も与えてくださるからです。そして第一ペテロの4章の8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。多くの罪を負うからです。まあ、イエス・キリストは私たちの大きな罪を負ってくださって、すべてを許してくださった。私たちの愛を通してもその罪も負うこともできます。お祈りいたします。ローマ8章の1節、今やキリストイエスにあるものが罪に定められていることは決してありません。キリストイエスにあるものが罪に定められていることは決してありません。まことの神様、これはあなた様の考えです。私たちは非常に悪い、裁かなければならないものではなくて、イエスキリストを通して私たちを愛してくださって、受け入れてくださって、許してくださって、復 深い交わりを持ってくださっていることを心から感謝いたします。私たちはこのようにあまり確信がないんです。でもどうか神様、聖霊の働きを通して、承認された聖霊の働きを通して確信を与えてください。私たちは愛されているものだ、許されているものだと覚えさせてください。そしてあなた様からいただいた愛を通して互いに愛し合うこと、許し合うこと、非難される時も他人を受け入れて愛し合うことが、愛することができますように。また悪かった時もごめんなさいと引くだって、他者からの許しを求めることもできますように。どうか導き助けてください。あなた様の素晴らしい大いなる恵みを感謝しつつ、主イエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。